Now starting to Monster Daichi!
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートをさせていただきます。で今回はですね、前回に引き続きまして第7回 3x3 日本選手権大会決勝トーナメント、大会1日目2日目26日27日に行われました内容ですねの女子の総集編という形でお届けしたいなと思いますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聞きいただければなというふうに思っております。で早速ですね、今回の大会の優勝準優勝というようなねところからねお話ししていきたいなと思うんですけど、今回優勝したのが岐阜県代表のビーフマンということでですね、いやー最後までやっぱりわからない展開の中でしっかりとビーフマンがね勝ち切ったというところにはなりまして、昨年はね男子のビーフマンがね優勝して、今年は女子のビーフマンが優勝してという形で、やっぱりすごいねやっぱ力入れてんのかなというふうに思いますけど、いやこのチーム何がすごいってサイズ小さいんですよね。花田選手、中村選手、矢上選手ってみんな160センチ台の前半、矢上選手が167かな確かで、162で前田選手が173センチっていうことで、他のチームに比べると5センチから10センチぐらい小さいんじゃないかなって思うんですけど、その中でやっぱりしっかりとね勝ち切れたというところが、じゃあどういうとこすごいんだっていう風な話になるんですけど、やっぱりすごい足動きますよ。トランジションもね非常に素晴らしいですし、ディフェンスのプレッシャーっていうところもねやっぱりどのチームよりもねはるかにこう足が動いてるなっていう印象があったところと、あとはやっぱり特徴っていうのかな、やっぱりオフェンスにねできるだけこうパワーを使わずにシュートをね決めていく、イージーショットを増やしていけたっていうところも、ビーフマンとしては非常にこう上手いオフェンスの運び方だったんじゃないかなというふうに思います。っていうのが、やっぱり今回の大会が、1日に2試合ずつ行われるという形で、やっぱりどのチームも、やっぱり2戦目に結構こう足が来るんですよね。いくら10分間、4人で戦うってなっても、本当ね、やったことある人だとわかるんですけど、1試合やっただけで結構こう40分間のねフルゲームを戦った以上のねインパクトがね結構足に残るんですよね。っていう状況をできるだけ作らないで試合に勝つっていうことをするために、どんなことをする必要があるのかっていうところを、ビーフマンはねやっぱ非常にこう考えて試合したんじゃないかなっていうふうに、思っております。実際にはビーフマンも準決勝でクインビーと結構壮絶なね戦いをして、ノックアウトしたっていう形にはなるんですけど、でもここもですねやっぱりクインビーが結構身長が大きいチームで、そこに対して結構フィジカルでね削られた部分っていうのがねあったんじゃないかなと思いながらも、やっぱり得点を取るときにはなんていうんですかね、1対1っていうよりはどちらかというとこうズレを作った通面ゲームのねピックアンドロールとかでズレを作った状態から、結構イージーなシュートをねしっかりと正確に決めてきたっていうところをがやっぱりビーフマンはね非常に素晴らしい部分だったかなと思いまして、逆にねやっぱりクインビーもそうですし、決勝のダイムもそうですけど、やっぱりこう うん、オフェンスで1対1が増えてきて、どうしてもねフィジカルコンタクトが増えてしまうと、そこでもねオフェンスでも体をね使ってしまうので、それがねディフェンスにも影響を及ぼして、後半スタミナ切れを起こすっていうようなね状態をね作ってしまうというところで、まあやっぱりビーフマンはその辺が非常にね素晴らしかったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、前田選手173センチの選手がスリーポイントバンバン決めるっていうね、まあやっぱりこうまあ素晴らしいですよね。まあ中もできますし、外からもしっかりと射抜けるっていうところもあって、まあ前田選手が MVP という形でですね、うん、受賞されてというところでございました。まあおめでとうございます。うん、まあ、今回ね私はここはね予想を外しておりまして、まあ、東京ダイムとリザクトっていう宮崎の代表のチームと、まあ、ここの勝者が優勝するんじゃないかななんていう風なね、まあ、昨年の優勝準優勝のチームが準決勝でね対戦するという形でしたので、まあ、これのねどちらかがね優勝するんじゃないかと思っておりましたが、やっぱりこう準決勝でね壮絶な試合を繰り広げたこのスタミナのね部分っていうのがやっぱり残っちゃったかなっていうのは思いましたね。まあダイムもやっぱりここで勝たなきゃ、まあ、昨年のリベンジを果たさなきゃっていうね思いで、まあやっぱり、まあ、非常にね体力使ったと思いますよ。リザクトの斉藤桃子選手っていう昨年の MVP の選手がね、まあ、非常にスリーポイントが上手で、でインサイドにねアタックしていっても得点が取れて、いいアシストも出せてっていう、まあ、この3個揃ったね、まあ、素晴らしい選手をいかに守るかっていうところで、まあ、やっぱりこうね体力使ってフィジカルでコンタクト取って、で相手の嫌がるようなね攻め方をしてっていうね、まあ、こういうことをね繰り返すのっていうのもやっぱりパワー使うんですよね。まあ、東京ダイムはやっぱりそこでしっかりと、まあ、準決勝ねリザクトとの、まあ、接戦をね制して決勝に臨んできたわけですけど、まあ、今年もねやっぱり有明選手筆頭にね、まあ、素晴らしいポテンシャルの高い、まあ、サイズのある選手たちがね連ねた中で、まあ、最後もねやっぱり分かんなかったですよね。どちらが勝ってもおかしくない状況の中で、やっぱりこう得点が伸び悩むところでビーフマンはどちらかというとこうずれた状態でねこうノーマークのシュートをしっかりとね打てたのに対して、東京ダイム側はどちらかというとちょっと1対1が増えてしまったんじゃないかなっていうのが印象としてはあって、でそれはやっぱりこうね決めきれるか決めきれないかっていうところがやっぱり難しいところではあるんですけど、まあ、このね2チームはどっちが勝ってもやっぱりおかしくなかったけど、やっぱりこう2戦目っていうところの戦い方、あとはその2戦目に対する余力とかっていうところを考えたところで、ビーフマンの方が1枚上手だったかなというふうに思っております。まあ、やっぱり女子もフィジカルコンタクトがね非常にこう激しい種目ではあるので、やっぱり高校生ね、まあ、クキジムラッツもね挑んだところであるんですけど、まあ、やっぱり京都 BB のねフィジカルと高さっていうところにね、まあ、ちょっとなかなかね苦しい展開を作られてしまったっていうところもあって、まあ、やっぱり 3x3 ってね自分たちの強みと弱みっていうところをしっかりとね理解して、でその中でいかに、体力を最後までね温存しながら激しくプレーするかっていうね、まあ、これがね、やっぱりこう難しいんですけど、まあ、それをこう実践できてるチームっていうのがこう上に上がってくんじゃないかなというふうに思いながら2日間見させていただきました。まあ、非常にね楽しい試合でありましたし、まあ、次回のね大会っていうところにも、まあ、注目していきたいなと思いますし、やっぱり現地で見たいなって思いましたね。まあ、今回もコロナウイルス感染拡大の影響で無観客という形にはなったんですけど、まあ、実際にね 3x3 の見どころとしてはやっぱりこう現地でこうノリのいい音楽を聴きながら、 まあ、素晴らしい MC の方がこう試合をこう盛り上げていただき、その内容をまあバスケの試合と絡めてね見るっていうのがまあ面白さなんじゃないかなと思うので、もちろんね今回 YouTube の配信の中でも実況とか解説の方もいらっしゃったんですけど、でもやっぱりねこれはね現地で見た方がね何倍何十倍とこう面白い試合だと思いますので、ぜひね機会があれば足を運んでいただいてね試合を見ていただけたらなと思いますし、まあ、結構ね面白いことでこう何ですかね大きいねデパートとかで、まあ、そういったところでも試合を行われたり、まあ、そういったところでこう観客を集めたりとかっていうね、そういったこともね、まあ、3x3 のねプレミアリーグではね開催されたりしますので、まあ、そういったねご近所で試合がある場合にはぜひ見ていただけたらなというふうに思います。はい、まあ、女子も非常に面白い試合で、男子もなかなかこうね楽しんで見させていただいたというところで、 3x3 の大会がね一旦ちょっと落ち着きまして、で今後はね、まあ、今やってたちょうどこう同時開催してた日本代表男子暁5の試合だったり、あとはね B リーグ W リーグの後半戦、まあ、こういったところにもねつながってきますので、まあ、その辺をこう楽しくねお届けできたらなと思いますので、ぜひね次回の配信もお楽しみにしていただけたらなと思いまして、今回は以上とさせていただきます。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。